B サイ
東京有楽町サウンドマン本社マンゴースタジオから全世界に向けて配信中。
B サイドユアライブ
名古屋の、
うん、いや今ねそうブルーさんが、はい、YouTube をねで著作権法違反をしてるね画像を探してたと、
そうそうなんかボーイのね、うん、
パトロール、パトロールしてたと、うん、遠い消しからんって言って、でと、うん、群馬の地元の
ローカル局、
ね、ローカル局の音楽番組にボーイが出ているような
よくスタジオ生ライブとかねやって
やっ、うん、っていう映像があったみたいな感じで、でと最近はどうなのか分かんないですけど、うん、音楽番組って中学とか高校の頃、うん、地元の、
はい、
なんていうの UHF の曲が作ってる、うん、U 曲が作ってる音楽番組ってありましたよね、はい、関東だと
ビデオクリップだけを集めた、
そうそうそうそう、
こっちだと歌う天気予報みたいな、
はいはいはい、
まあ、天気予報はやってないけど
なんだっけ
ミュートマジャパンだっけなんか、
ね、ミュートマミュートマ、はいはい、ミュートマ、
あとライブトマトっていうのが、
はい、
多分そうそうそうそう DVK とかでやって、
そう DVK がいわゆる晩飯番組販売するっていうの で、
で山形でだいぶちょっとだいぶ遅れて放送、
はいはいはいはい、
でイベントライブとかもバンド集めてやってましたね。あとそのゴジサタマガジンって知ってる、名古屋の
なんか聞いたことある、
うん、大竹誠さんが
やってたの、うん、で名古屋でもそのすげえバンド集めて、うん、イベントとかやってましたよね。最近ではそういうの地方の曲主催の音楽イベントってあんまり、うん、聞かないですよね。
地方の局で音楽番組を作ってるっていう話をまず聞かなくなりましたよね。
じゃあ埼玉と、まあ、神奈川はまだあんのかな。
まあでも MTV とか
やっぱ最近、ね、もうそっち特化しちゃってんのか。
そうっすよね。
埼玉だとでもあのホットウェーブ、
あったわ。
いまだにやってるんじゃないですか。
あった。
今ビジュアル系とかを。
あと巨大フェスがだってあの時になかったでしょ、うん、その、そんなに。
それこそ、地方局のやるイベントが意外と、
そうですね、う
ん、巨大フェスでしたよね。
フジロックだって90何年でしょ最初。
でも今年あれだってよ。
15年とか16年前。
ロッキンオン15年でしょ今年で。
そう、2000年。
17年ぐらいか。
入るか、うん、
2000年前後ぐらいからなってますけど。
2000年からじゃあフェスがね。
それ考えると、うん、あれですね、やっぱ音楽が、うん、なんつうの、一般的ではなくなってきたんですか ね。
ロックンロールオリンピックとかやってましたよね昔。
やってたやってた、あ
バンドブームの時ね、
それこそボーイの映像とかありますよ ね、
あでも確かにそのイベントもちょっと遅れてテレビで、
はいはいはい、
田舎でやるんですよね、
やってますよね、
うん、で録画して何回も見るみたいな、
はいはいはいはい、うん、それで言うとやっぱり音楽が今こうなんていうんですか、復権してないと言いますか、やっぱ、うん、
まあいろいろね、
なんつったんですかね、コンテンツとして地方局が手を出せなくなったのか、 あるいは魅力を地方局も感じなくなったのか、
まあだからホームページがもう各バンドというか、
そうか、
各アーティストあるから
今更別にっていう感じなのかな。
稲妻はあの FM 滋賀
で、地元に向けて情報を発信してる
番組やってるよね、
うんうん、いやそれでいうとなんか俺イエローモンキー知ったの、その手の番組だったら、
あそう、ああでも結構だからそのイベントのライブ映像の特番でいろんなバンド知るみたいなのは、雑誌読んでネットが当然ないから、
確かに
かこんなんもあるんだちょっと借りてみようみたいな、
確かにそれこそ PV 集めた番組とかありましたもん ね、
ねありましたよね。あとあのレンタル CD とかよく借りてました昔、
あお金なかった時は借りてた、うん、
それでなんかあの買っては別に聞きたくねえけど、ああちょっと連絡レンタルスタンプたまったから1枚ただで借りれるみたいなあんじゃん、
ああ
それって結構あれ迷わなかった、これ
金がないから、だからその全部は当然買えないから、ああ友達の中でちょっと分担して、
うん、
俺
これ、まあね、
みんな今何興味あるっつって、ああなんか5個ぐらい出しちゃって、ああじゃあ俺これ担当するから、うん、お前これで、
はいはい、お前さん当時はビジュアル系担当だったんですか。
いやでも、うん、まあ結果的にそうなりましたけど、うん、その時はまあそのビジュアル系っていう考え方もなかったから、うん、なんかとりあえず今気になるのこれだなっつって、
うん、
で俺ちょっとそのポテトチップスはいいわみたいな、ああ
いたねば
のホコ天系のなんか、はい、そっち違うかもしんねえわっつって、
そんなほんまは今やアイドルの PV で抜く、いや毎日
PV で抜いてないですから
ほんまか、
そうだ、ね、アイドル担当だもん
ね、B サイドフィクション
B サイのオンビション何なんですかこれ。
でもアイドルファン同士でもやっぱあんのかな、その今もう全部追えないじゃんアイドルグループ、
うん、
多すぎて、
うん、
だからでも使命感に駆られて全部追ってる人もいるんじゃない、
う
ん、
あそう
ね、俺がやらなきゃダメ
だよ、自分でしょ、だから本間さんでしょ今の、
いや俺は
俺が抜かなきゃ誰が抜くんだ
使命感で抜いてでしょ。
この地下アイドルでこんなブスな地下アイドルで抜けるのは俺しかいない。
逆に偉いよそれだったら。しかも1円も払わない
からYouTube で見てる
本人に届かないから
さあーでもそれで言うとやっぱ今バンドっていうものが元気がないんですかね、
は
い、
どうでしょうね。
まあ西川とかもよく話すんですけど、まあバンドやんなくても音楽作れちゃう時代になっちゃったっていうのが、まあそういう時代だっていう認識がある一面寂しいねなんて話をよく西川とかしてるんですけど、まあ、ボーカロイドとかね、はい、いろいろありますから、はい、表現手段が
発信できますもんね、うん、すぐに。
そうなんですよね、うん、
で一夜にしてスターにってこともありえなくもないみたいな、うんうん、ネットで注目され
俺らみたいなやつらがね、うん、勝手に CD 出しちゃうぐらいだもんね。
そうね、うん、CD 作れんだもんねだって ね、
うん、ね柳田さんに言えばね
そう
でもシグナルというノイズレシオはギリギリ、うん、まあギリギリというかもう完全手作りで、はい、でまあレコーディングもやったけど、はい、まあは昔ながらのスタイルでやったかなっていう。
そうですね、
まあ、生演奏あのドラムは打ち込みだったけれども、
はいはいはい、今もう全部ね PC でできますもんね。うん、まあまあまあまあ
まあまあまあそのをね、うん、あのもっとさらに昔から苦労してたのが松井常松さんということで、
はい、うん、まあ、その常松のコーナーに行く前にもっと古い方の、
はい、もっと古い方
っもっとおもっと大御所から行かないと、
は
い、
あのこんなのも確かに顔を立てないと。
顔を立てないと、はい、うん、そういうの一番厳しいですから、ね、
確かに
上下関係がね
上下関係厳しいですか。
相当厳しいから。
では参りましょう、はい、ご意見マンハリーの今日も元気に勝つだあっぱれ。
はい、はい、ではまあ三ジャポじゃなくて三モニ、
三モ
ニでモーニングの感じでいきたいと思います、
はいはい、張本さん、はい、ハリーが、はい、の、まあ、言動といいますか、ね、こう、まあ、有本さん、うん、元旦に言うとまずメジャーリーグが嫌い、はいはい、メジャーリーグヒートは海外が嫌い、
下手したらもう横文字で嫌い、
横文字嫌いで断ることに言うのが東洋人には似合わない
その根底にあるのが、だ かつての大選手、はい、名選手なんですよね、はいはい、で俺の時代はこんなんじゃなかったんだ、はいはい、
伊達に3000本打ってねえぞ
とみ
たいな考え方に裏付けされた、
はい、3000本打ったら俺が言ってるから間違いねえ
ねえんだと。それで、ね、最も嫌いなのが川崎宗則
それがよくわかんないですよね。
何なんですかね、その
メジャー海外の先にいる川崎
お調子者が嫌いなのか
、まずは今週リアルなハリー
だ。
リアルハリ
ーだ。あれもハリーって呼ばれるのも嫌なんじゃないですか。横文字嫌いなのか。
っていうかさ、うん、このリアルハリーの情報ってさ、うん、ネタと同じくらい面白いよね。なんでなんだろうね。
注目され、瞬間最高視聴率やっぱ高いのかな、三本の中でも。
いやでもやっぱりそれを楽しんでる人が多い
と思
います
。そこだけを見て消しちゃう人とか見るもんね、うん、
あれ今はさ、あそこの横並びで週1があってサンデーモーニングがあってっていうことだよね、うんうん、で週1結構数字いいっていうね、日テレのやつ、ね、でそうか TBS はあれなのか、うん、だからサンデーモーニングからサンジャポに行くのかな。
サンジャポか、
あ、その流れなのかな、うん、
まあ、でもサンジャポもやっぱ見ちゃいますからね、ついてる
ワイドなショーもね、
うん、横浜市港区、はい、ムーナ、
はい、
今週のハリー情報です。8月10日分、はい、今回のゲストは元巨人の元木大輔さんということで、今回は張本と元木が揉めて面白い放送になるんじゃないか
クセモノと両方クセモノですから、ね、
ですからと期待して見ていると、はい、横浜が巨人を3立てしたニュースに対し、張本よりも早く元木が、横浜は監督だけ目立ってましたが、ようやく選手もついてきたって感じですねと早速チクリと一言、負けじと張本も、うん、メジャーリーグのニュースで、うん、打率が2割9分4厘まで上がってきた川崎に対し、宿敵川崎です
なんで川崎を目の敵
川崎に対し、はい、だからね、打率が3割いったら私は川崎にあっぱれあげるっていつも言ってるんですよでもあれでしょ、今朝4打数ノーヒットで2割8分までまた落としたでしょ、こんなもんなんですよ
明らかになんですかね、市場が入ってるでしょこれ、何があったんだよ
と以前から嫌いだと公言していた川崎をバッサリ切っていましたさらに 先日東京ドームで行われた、うん、引退したプロ野球選手による野球の試合ドリームマッチの映像が紹介されていましたが、うん、なんと最年長出場選手としてハリーも試合後半に代打で出場していました。あっという間に2球で2ストライクで追い込まれたハリーが
まあでもそうでしょう。
まあそこはね、そうです
ピッチャーの元横浜の野村に対してストレートだけを投げるようにジェスチャーで強要していましたその後何度かファールで粘ったもののピッチャーの野村がせっかくハリーに気を使ってストレートのみを投げてくれたのにハリーは平凡な内野ゴロに終わりました観戦していたハリーの同級生の女性からはバットに当たってよかったねという感想がありたとえ内野ゴロでも見る人を満足させるハリーはさすがだなと思いました。
確かにスターですからね、
うん、このままハリーのやりたい放題が続くのかと思いきや、
まあまあまあ
先週と同様、はい、ちょっと人情的な場面もありました。体操の白井選手が、うん、得意種目では高得点だがそれ以外の種目がさっぱりな結果で総合点が低いという現状について、関口博史からの、はい、うん、白井君は他の種目もちゃんと練習すべきじゃないですかねというさりげない活誘惑
誘惑まあね
餌まいてんだけど
活誘導、ね、活誘導にも乗らずハリーからのコメントは特にありませんでした、うん、また J リーグで現在 J1 首位のサガン鳥栖の監督退任の、うん、ありましたね、はいはい、ニュースに対して広志からの、はい、首位のチームがシーズン中に突然の監督交代って張本さん
優しいな、
これ勝つじゃないですか
優しいな、分かりやすいな、
もう直で言ってきた
と今度明らかな勝つ誘惑にもハリーはいやいやもうちょっと内容を調べてみないとねと勝つを入れませんでした。
なるほど、食いつかないな、言わんのかいと
副長で
副長
は
何してんだ
よ、インカム投げてるよ思ってる人がおいありがとう
おめえに勝ったよ、
勝つだよ勝つ勝つ勝つ
あでも張本おめえに勝つだよは、まあ、流行語だ
よ副長で
毎回だからおめえが勝つなんだよねえなあ
そしてもう一つ、はい、大好きなやつですね、うん、千葉県成田市サンデーモーニング大好きガリガリ夢ほんと好きだなこいつ
さえあるわチェックして
早起きして
今週のハリーはゲストが元巨人の元木ということもあり伸び伸びしていました。ムネリンに対して元木が、あ、まずあっぱれを入れるのね、はい、元木が、うん、あっぱれを入れ、うん、2割9まで来たら3割いけるんじゃないですかねとコメントしたんですが、はい、ハリーは甘いんだよ元木と言うがごとく元木をにらみつけ、
怖い
コメントを求められた際にはここまでは誰でも行くんですよさらにさっきのメール以上の細かいのが来ました、はい、と答え関口さんから、うんうん、フリップでいや今日の川崎の速報が来てるんですよもうサンデーモーニング全体で川崎との対立こそ煽ってるんだねフリップを出すとそこには5打数ノーヒットの文字が、うん、それを見たハリーはやっぱりダメじゃないかまあ川崎はそんなもんでしょうと川崎嫌いを露骨に出していました
何なんすかねハリーも、はい、応援してあげましょうよ。
ありました、まだメジャーリーグで、うん、プレー中にブルペンでキャッチボールしていたボールがフィールドに入ってしまい、うん、はいはい、ランナーや野手が混乱したと VTR を、したという VTR を見て、ハリーは、カツカツカツと、
そこで来た。
3回カツを入れ、その3つのカツの内訳を説明して。
そんな、そこはいいんだよ、みたいな。
いいよ、普通にコメントしてよ。
まず一つ目のカツはね、はい、スタジアムの作りが悪いんですよ、メジャーは。
出た。
出た、もう、そっから、みたいな。すっげえ遡る。
ブルペンはね、フィールドに入らないように作らないといけませんよ。
あ、でもこれ野球人としてそう思って
ます。もう一つのカツはね、アンパイアだ、うん、ボールが入ってきた時点でプレーを止めなきゃいけないんですよ。あ、してね、最後のカツはブルペンで投げていたピッチャーですよ。あんな暴投するもんかね。とメジャーのスタジアムから審判選手までをこっぴどく叩いていました
もう心底嫌い。
一言で言うともうメジャーが大嫌いっていうことに集約されてますよね。
そうですね。そのメジャーに行った川崎が一番嫌い。
あんまりだから活躍されると自分あれを批判できないからあんまいけないね、いけないんだろうね、ダルビッシュとかね、
ダルビッシュとかね、
あとやっぱ川崎ぐらいがちょうどいいんだろうね。
メジャーの方がすごいみたいな考え方が嫌なんです
よ。あ、確かに
日本野球で何が悪いんだみたいな。
じゃあネタの方いきますか。
あれ、
茨城県下妻市、
はい、
ブレス司、はい、東海道本線で東京駅から熱海に向かっている車中、うん、ハリーが吠えてました、はい、東海道本線あっぱれだ、東京駅から一本で熱海まで行けるしね、東海道本線便利ですよ。次は川崎、川崎な、何川崎勝ったか、
なんだこれ。その角度は、その角度は考えなかった。条件反射で
何川崎勝ったか。
名前だけで今回の
勝つをっていうかこれ
三文に終わりの移動中だったんですけど、川崎を散々
移動中何
叩いた後に忘れた頃に、
いやこれから熱海で温泉なんですよ、次は川崎勝ったか。
危ない人でしょこれ。なんだろうな。もう川崎ってフレーズが入るだけで
急に勝つでしょ。
NG ワードになるよ、ニコ生やったら。
危ないよこれ。千葉県市川市ベデバインジュース、
はい、
張本がナオミキャンベルを見て吠えていました。
お、
勝つだ。ナオト言ってない意味だかナオミキャンベルだか知りませんけどね、東洋人に奇抜な、奇抜な登録名は似合わないですよ。
出た、似合わないドン来た。
東洋人っていうフレーズはよく使いたがります
よね。よく使いますね。広島市コウノトリ中学3年生ハリーが洋物 AV を見て抜いた後に吠えていました。抜いちゃってんだ。
どうやって見たんだその場面。
勝つだ勝つ、こんなのね、東洋人が彫りの深い男と女がやってるのを見ても抜けませんよ。
抜いてんのに。
抜いてんのに。
バカだな。
千葉県成田市ガリガリ梅、
はい、
ハリーがオナ禁している、うん、オナに禁止している童貞に向かって吠えてました。勝田かーつ、この童貞はねお泣きしてて自分に酔ってるだけなんですよ。こんなヘボ童貞はね。
知らないな。
こんなヘボ童貞はね、日頃からダブルヘッダーぐらいしてるけどね、いざという時にできないんですよ。金田正一のね、爪の赤を煎じて飲ませたいもんだよ。もうこの、もう一回この童貞に勝つだ。
童貞とメジャーが嫌い
だ。童貞。童貞メジャー川崎。
厳しいな。
ヘボ童貞ね。
ヘボ童貞。ヘボも大好き。ヘボっていう単語。埼玉県さんやっぱスタンボルタ。
お。
張本が家系のラーメン屋さんに勝つと言っていました。
うん、
家系ラーメン屋。あんなもん勝つだ勝つ。麺の硬さとかね、味の濃さとか好み聞かれたってね、こっちはね店の普通が分かんないんだ。
いやまあ、
店が一番美味しいと思う味を客に出す努力を怠ってるのがあんなもん勝つですよ。
まあでも昔かたぎの、
はい、いやでも超戸惑うだろうね、やっぱそういう今、うん、あの今家系
家系で、うん、
ラーメンとか行くと思う、ね、食わないんだけど、ね、多分、うん、
千葉県成田市ガリグルミ、
はい、
ハリーが新人 AV 女優に向かって吠えていました、
うんうん、
あっぱれだ。
そうだ、
このおっぱいといい、缶の良さといい、将来期待できそうじゃないか。ああ、まるで大谷翔平見てるみたいですよ。え、何？野球よりサッカーが好き？ヨーロッパサッカーが特に好き？勝田かーつ！
やっぱり海外だとね、怒っちゃいますよ。
大阪府八尾市メソポタミア。どれから行こうかな。
難
ハリーが小型犬を飼う女に対して吠えていました、うん、勝つな、こいつらはね犬が可愛いんじゃなくてね犬を飼ってる自分が可愛いと思ってるだけなんですよ。あわよくばね犬好きの男を引っ掛けようとしてるんじゃないですか。でもね犬を抱きかかえるときに見える胸チラ、あれはあっぱれあげますよ。
単なるスケベじゃないかこれ。どうスケベだなこれ。それだけを見に公園散歩してるんでしょう、ね。
東京都中野区2代目ミスター7回31歳、
はい、
ハリーがプレイ中にやたら風俗嬢の髪を撫でようとする客に吠えていました。勝ちだ、プレイ中の汚れた手でね女の子の髪を触るなんて言語道断ですよ。女の子はねプレイが終わるたびに髪を洗わなきゃいけなくなるじゃないですか。あと川崎に任せた。
急に思い出した、急に思い出したな、これ川崎嫌われてんな。なんですかね、川崎だな。
ふとした時に
川崎のこと思い出すな。
いや
あと川崎にもか
つ。全然流れ関係ねえだろ。
同じく2代目ミスター誰かやつ30歳会社員。ハリーが付き人の買ってきた AV を見て吠えていました。あっぱれありましょ う,
う
この子鈴村愛理って言うんですか、うん、蝶のつく微妙を持ちながらハードなプレーをこなす打ってよし投げてよしの超高校級の逸材ですよ。それに比べてね、日ハムの大谷、いい加減どっちかに絞った方がいいですよ。大谷に勝つだ。
いいな、別に。
ラストかな。
はい、
大阪府八尾市メソポタミア27歳、
はい。
ハリーがロケで訪れた遊園地で吠えてました。勝つだかーつ、何ですか、ジェットコースターって。こんなに速いスピードでぐるぐる回ったりして楽しいわけないじゃないですか。別にね、怖くて乗りたくないから言ってるんじゃないですよ。ただね、一言言わせてください。この乗り物はね、東洋人と言えません
。そういう問題じゃないし。
東洋人はね、急流滑りぐらいがちょうどいいんですよ。
東洋人にこだわるなぁ。
まあね、これでもなんとなくコメントに困った時にそれ使ってっかも。
使ってね、東洋人で似合わない。
で困ったら川崎、
川崎大谷、川崎叩
くもんなかればもう川崎、うん、
川崎川崎にも勝つだ。
わかりやすいですけどね。
いうことで、はい、引き続き張本さんの発言、あちこちでの張本さんの発言お待ちしております。受付アドレス本間さん
bi@bside.jp です。
懸命にハリーと書いて送ってきてちょうだいと。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライブ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
さて、ちょっとスネマツのスリットサンズやろうと思ったんですけど、微妙に時間が中途半端なので、
確かに
一通だけこれを読もうと思います、はい、タイトルコールしますね。まず私の頭の中の格言のコーナーに送られてきた、
はい、何でしょう、
10年後に芽が出るタイプの、愛知県豊橋、10年後に芽が出るタイプのメールです、
はい、
山形県酒田市のとある高校に本間はいた。
ん、
今年で部員数の減少に伴い廃部になってしまう軽音楽部、最後の文化祭で演奏1週間前にギタリストが左手を骨折、演奏中止も検討された中で本間に白羽の矢が立った。本間の起用に異論を唱える者もいた。それもそのはず、本間は一度軽音部に所属するも1年前に
他の学校の生徒を殴りタイプとなっていた。停学処分中の本間に提示されたのは停学処分の解除、そして軽音部の存続と引き換えに本間が軽音部を退部することだった。他校の生徒から暴行を受けていた友人を助けるためだったとはいえ、軽音部の活動再開と引き換えに本間は退部せざるを得なかった。その日から負い目を感じたのか、本間は軽音部どころか学校にすら姿を現すことはなかった。本間は文化祭に果たして姿を現すのだろうか。文化祭当日リハーサルになっても本間の姿はなかった。このまま何もできずに軽音部は廃部になり解散してしまうのか。部員に悔しさの色が見え始めたその時だった。本間が現れた。ちょっと遅れちまったみてえでね、悪いな、電車逆の方向に乗っちゃった。
そこでしかもその理由に今いる。
本間はこの1週間死ぬほど練習をしてきた。最後の晴れ舞台でロックを奏でるために、1年前の償いをギターで返すために、文化祭は無事成功、1年前に止まった時計の針はまた動き出した。そして高校生たちの熱く燃えたぎった青春はロックの音色とともに幕を閉じた。20年後、AV 女優とサイン会で。
いいな、パソコンがエグザイルになってるの
みたいで、AV 女優のサイン会で薄毛になったものの見覚えのある姿を見かけた。
どうやって撮ったんですか。撮影入ってたの。
前世紀のビーズの稲葉張りのホットパンツをジャック全開で履きながら股間にローターを押し込み、周囲にウィーンと電動モーターを響かせてる男、うん、それが現在の本間だ。
てかどこかでも捕まるんだ。
本間は AV 女優のサイン会で必ず参加し、差し入れとしてアナロエンペラーを手渡してはブラックリスト入りするようになった。そのたままに実った巨乳ちゃんで僕の顔面をポニョンポニョンしてくれませんか。これが現在の本間の口癖だって。もう山形で純粋にロックを追いかけていた頃の面影はなかった。本間は変わってしまった。あの時の感動を返せこのクソ野郎。 B サイノンフィクション。
B サイノンフィクション新コーナー長編すぎるだろうか。
目に浮かびましたね。
浮かびましたね。
なんか、うん、グッとくる部分もありましたけど。
AV 女優のサイン会ね。だって山形でいてこれ AV 女優のサイン会参加すると思ってなかったでしょ。お子さん
なかったですけど、うん、毎回顔を出してブラックリスト入りっていうほどじゃないですから。本当に
限界体制。
そうなんかその、 あの部員を殴ってなんかどうのこうのみたいな。
そんなにロックな人じゃなかったですよね、お前さん。
全然違います。
どちらかというと殴られる側ですよね。
殴られてもいないし、だからその数少ない友達としかロックの話もしないぐらいの。あいつロック好きなのみたいな。
風とロックなの。
風とロック関係ない。関係ない。
ということで引き続き B サイドノンフィクション含めた格言をお待ちしております。受け付けアドレス本間さん。
B I 法アトマーク B サイドチャイプです。
はい、懸命に格言と書いて送ってきてちょうだいと。
あら。
エンディングです。
エンディング、うん、まあ松井常松情報もいろいろあったんですが、
今週聞いたの、
聞いたの、今週来ました。
ソリッドサウンズ何かあったの、うん、
今週、梨が送られてきました、
リスナーから
いろんなのやっぱ送られてくる。
前々回がだからその焼きそば、うん、カッパリさんで、はい、まあ送ってもらったからねっつって手ぬぐいあげちゃう。
結構
あって今回なしで、いや別に俺その届いたからは送るわけじゃないよ、
手ぬぐい、
まあでも食べちゃったから、
ね、面白いじゃねえか爪松。
であとなんかそのもしかしたら B サイリスナーが潜入したんじゃないかっていうの
は、マジで、
おうおうおうおう、
なんかのお便りで松井常松さんは何々ですか、
うん
うん、松井常松さんはこれこれこうな時どうしますか、うん、松井常松さんはって毎回フルネームなんです
ね、う
ん、それに対して常松が途中で、うん、てかこの子毎回松井常松って言ってるよねみたいな、でなんかこんな、ま、あの松井常松ばっかり言ってたら、うん、松が何個あんのみたいな、今更そのツッコミを入れるみたいな。
いやこれね、はい、これ多分、はい、リアルなストリートサウンドの話だと思うんですけど、はいはいはい、大阪八尾市メソポタミア27歳、はい、
今週の常松のソリッドサウンズはついにボーイの話題が出ています。
あら、
マジで
リスナーのリスナーからの知り合いがボーイの季節が君だけわかるの PV に出演していましたというメールに対して、はい、確かあのいろんな人が出てくるんですね、はいはい、対して常松がいや当時出てくれた人の今のバージョンを見てみたいですねとってそうでもないかと常松お得意の一人乗りツッコミしていました。
あるんですよこういうの。
ちなみにボーイと経年変化というヒムロックの話題を出すのには絶好のタイミングだったんですが、うん、常松はリスナーから送ってもらった梨に夢中で、
うん、あそこだ
ヒムロックの話題にはちっとも触れていませんでした。
そうだからあれなんですよ、うん、そのブログも更新されたんですけど、はい、全然違う内容のブログ、
ヒムロックに
一切関係ない、関係ない。だからそのそこだけちょっと
結構更新してるんですか。
いやもう2週間に1回ぐらい、うん、写真ポンと撮ったり、はい、で機材を私の買った、うん、
はいはいはい、
あとなんかもう一個ラジオネーム、うん、右クリック、うん、みたいなんで、うん、俺マックだからな
そこ広げなくて、
分かるよ右クリック分かるよ、でも俺マックだからなみたいないいだろうみたいな、
そんな面白いな。
しかも狙ってんのか狙ってんのか分かんないみたいな、うん、で、曲選曲はかっこよくて、うん、基本の喋りはめちゃめちゃうまいみたいな、だからラジオとしてすごい成立してるみた
いな。あ、いうことでなんかあるの最後ほんまから
そう、まあだからその、
常松のスレッドサウンズ、
来週だからもう終わってますけど、うん、家飲み土屋レオくん、はい、どうなっていたかっていう
と、土屋レオ大反省会になるのかならないのか、
うん、はいはい、あとは、まあ、ユーの B 祭、酒井香菜子の B 祭が、うん、そしてまつ、あ、常松のソリッドサウンズ、
はい、
この3本柱で、は
い、お願いします。ブルースさんのご実家のパン屋さんは、はい、今はお盆休み中、
お盆休み中です。
今週いっぱい、
そうですね、17まで、
なるほど、
日曜まで
18から
やります、ということで、はい、今週はこの辺で石川と、はい、
おまど
ルムルでした。
さっきまた